皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は台湾に行ってきましたです。今週、台湾に行っておりまして、放送が更新できませんで失礼いたしました。台湾はですね、私のよく知っております方がですね、いろいろアレンジしてくださいまして、台湾の主に民主化をやっておられる方々にですね、ずっとお会いをしてまいりました。その中でですね、非常にその私自身も勉強になったことが、いくつもあったと思います。まずその今の台湾はその、新聞なんかでも陳水扁総統の、機密費流用事件とか、いろいろありまして、かなり政局揺れてる感じがあるんですけども、民主化という大きな流れの中にやっぱり今台湾があるんだなということを思いましたですね。そもそもその日本がその統治が終わった時ですね、1945年、あの後、大陸から蒋介石がやってまいりまして、結局その台湾を、中国へ攻め上るための拠点にしたわけですね。そのためにこの台湾の歴史というのが実はその、抹殺されてた部分があったわけであります。驚くべきことにですね、つい20年ぐらい前まではですね、台湾の学校の教科書では台湾の歴史は習わなかったんだそうなんですね。すなわちその中国本土の5000年の歴史しか習っていなかった。驚くべきことですけども、なんか改めてですね、そういう時代に台湾があったんだということがですね、やっぱりそう分かります。で、その李登輝前総統がですね、出てまいりまして、民主化をどんどん進めていきまして、その上にこの陳水扁総統がこういるわけですけども、その李登輝さんの、いろんな考え方が今台湾内に相当浸透しているようでありまして、一つ軍作会といってですね、李登輝さんの、作りましたシンクタンクにも訪問することができました。で、そこにですね、そのシンクタンクの秘書長さんとか、あるいはその経済研究所長さんとか、あるいは教育の、担当の、トップの方と同時にですね、李登輝さんの秘書の方まで出てこられたんですね。で、初めのなんかその非常にその外交的な話だけじゃつまんないんでですね、もう一歩踏み込んでですね、世界のリーダーが今一番その困っている問題は中国共産党といかに付き合うことだというふうに水を向けましたらですね、席を切ったように、話が始まりましてですね、正直言ってどうしようかと、中国共産党をこのままひっくり返るとですね、えらいことになると。しかし、それがいつかはわからないけども、私はそう遠くない、もうすぐ近未来じゃないかなと思うんですが、その時に向けてですね、どうしようかという話なんだというふうに私申し上げまして、で、先方は まさにそうだということだったですね。それでその李登輝さんの基本的な考え方は、やはり共産党はあれは大変なとこだと。で、一国二制度と言いながらですね、今経済人を通じて、台湾の取り込みを図っていると。で、もうこれはその後に行きましたですね、炭鉱大学というところの、許教授なんかも言っておられましたけども、台湾のお金で中国本土に行く金はもうみんな出ちゃっただろうと。で、ですから台湾の中でその その中国本土にね、この5、6年ものすごい勢いで投資をする人がいたんですよ。で、金が相当出てったんです。なんかその信じられないような数字なんですけども、今中国が受け入れている外国資本のですね、4分の3ぐらいはですね、台湾の資本だっていうんですね。ですからもうお金の世界、経済を通じてですね、がっちりその中国共産党に握られちゃったんですね、台湾は。でもこれどうしようもない部分が一つある。で、その中でその、李登輝さんのいろんな政策の中で本音はね、もうここから先台湾は日本と一緒にやっていくしかないと。日本経済との一体化を進める中で台湾の未来を開くということなんだって言うんですね。本当にですね、日本も責任重大だなと、つくづくこう思うんですが、しかしそういう問題はともかくですね、2003年にその李登輝さんが、あれです、これからの21世紀の台湾のビジョンについていろいろお書きになった本があるんですが、それを見て仰天しますのはですね、その本のその経済の方向性の中にですね、多様な農業っていうものもちゃんと入っておりますし、それからその伝統に根ざしたね、ハイテクっていう部分もこう入ってますし、環境という部分も入ってるんですよね。 何か本当にですね、その今もう世界中ですね、伝統に根ざしたとか環境というのはもう今の政治の話題なんですね。でさらにその後その台湾の総督府も見学したんです。まあ、昔は見学できなかったところ、まあ、陳水扁さんになってから総督府の見学もできるようになったんですが、こっちも仰天したことはですね、展示の半分がですね、台湾の環境とか自然の話なんですね。総督府ですから当然その総督に関すること、台湾の歴史に関することもたくさん展示されてるんですが、それはでも全体の半分なんです。残りの半分はですね、台湾の自然環境の話なんですね。ですからこう何て言うんでしょうか、もう本当にそのアメリカの民主党もそうですけども、まあ、それ韓国のノムヒョン政権もそうですよね。もうすでにですね、環境とか伝統というのはこう目の前の政治の課題なだけで、やっぱり一人日本の小泉安倍政権だけが取り残されてますね。なんかその、まあ、格好ばかり言ってるんですけどもね、その中身がね、全然やっぱり違うというところですね。ですからやっぱりその、なんか日本の政治はそういう意味で環境とか伝統とか、まあ、自然ということについて、まあ、10年とは言いませんけども、まあ、相当遅れてるなということはまず感じましたね。で、それからやっぱりその、もう一回その中国共産党との関係で言いますとですね、まあ、正直言って、まあ、経済がそれだけ捕まっちゃってますから、まあ、それを守るのでもやっぱ精一杯だと。で、その一つの重要なそのやり方としては、やはり台湾というものに対する土地を愛するという気持ちだというんですね。で、これはなんかその日本でね、日本を愛するというとですね、なんか非常にその抽象的になっちゃって、危険な要素を感じるんですが、その台湾の場合とか普通の国の場合はですね、やっぱり昔からここがこの国だったっていう歴史がないんでですね、やっぱりその自分の土地というものを根ざさないと、よそへどこでも行けるわけですよね。ここが危うくなったら、だからよそへ行こうという話になって、浮き草になっちゃう。すなわちアイデンティティというものが見出せなくなるわけですね。ですから、アイデンティティを見出すということは、なんか問題が起きたときに、そこに留まって問題を解決しようという発想になってきますし、で、それはやっぱりないとですね、まあ、国は守れない。まあ、本当に切実な現実的な問題があるんだということはやっぱりこう感じますね。まあ、そういう意味で日本というのはですね、まあ、昔から日本といってみんなここに住んでて、あんまりよそに行きませんから、まあ、国を守るとか言ってもなんとなくピンとこない部分があるんですけども、まあ、台湾なんかの場合はですね、その辺の切実さというのはよくわかりますね。それからその炭鉱大学、先ほどちょっと申しましたけども、まあ、ここにはですね、日本研究所があるんです。で、ここの教授はですね、まあ、台湾のその独立問題について非常に研究の深い方なんですが、まあ、いろいろお話ししておりましたらですね、一人の日本人が入ってきまして、どっかっと真正面に座るんですね。どんな方かと思ったらですね、なんと例のあの、外務省の元条約局長の東郷和彦先生なんですね。東郷先生、いきなりどんとやっていらっしゃいましてですね、まあ、丹念に話をしておら、聞いておられるんですよね。まあ、仰天いたしましてですね、まあ、東郷先生がその台湾にいらっしゃったというのは知らなかったんですけども、まあ、なんか本当にその今台湾と日本の間でそういう交流なんかすごく深まっておりましてですね、やっぱりその中国共産党はまずいんじゃないのと、あれひどいことなんじゃないのと、まあ、そういう、あるいはその、ね、アメリカも頼りにならなくなっちゃってどうするのという時にですね、やっぱ台湾と交流を深めている、まあ、そういう、まあ、財界人なんかもちろんたくさんいるんです。まあ、政治もですね、あるいは官僚もですね、結構いるんですね。なんかそういうことを感じましてですね、ああ、これが一つの流れなのかなということを、まあ、正直言って思いました。まあ、台湾もですね、事実上その、まあね、中国とは全然違う政治だし経済で、もう経済的な規模から言いましたら世界の上から20番目ぐらいには入ってるんですけども、まあ、その国家独立というですね、政治的な体裁をまだ整えてないんでね、まあ、なんかその政治的には宙ぶらりになっちゃってるんですけども、まあ、その辺をどうするかということに関して、まあ、一番のネックは台湾人自身がですね、まあ、そういう政治的な独立とか政治的にどうしようということに対してまだ意欲を高めてないことだっていうんですね。要するにそんなことどうでもいいじゃないのと、まあ、そこまでは言いませんけども、要するにその分からないんだと、実際にその台湾で生活している方にとってですね、まあ、その国交があるとかないとかは実際自分たち仕事をする上で、あるいは観光旅行等をする上でほとんど関係ないらしいんですね。ですから世界の国々も、まあ、そういう台湾の非常に政治的に不正常な、まあ、ことは、まあ、さておいてですね、実利的にですね、いろいろ付き合いしてますから、まあ、台湾で生活する人に、台湾の国の方にとってですね、ほとんど不便がないんだそうです。まあ、そういうこともありましてね、その難しい政治の話を持ち出してですね、せっかくうまくいってる経済がぶち壊されて叶わないっていうのがね、どうも本音みたいなんですよね。でもまあしかしね、そういうものはやっぱりいずれ転機が来るわけであります。いずれ転機が来るわけで、まあ、その時にもう一回ですね、 まあ、その民主化というものを通じていろいろ育ってきたものをね、さらに次に伝えていかなければいけないわけで、まあ、ですからこの台湾の方々もですね、まあ、そういうことを一生懸命民主化やってる方々は言っておられますね。それから国史館と申しましてですね、国の歴史の館というところも行ったんですね。その館長さんにもお話を伺ったんですが、ここはあの外交文書を除きます政府 の、 その文書をあの保管しているところでありまして、実はその国民党の時代ですね、まあ、とにかくそのものすごい秘密主義でございまして、かつてその228事件というね、まあ、その民衆に対する虐殺事件とか、あるいは白色テロといいまして、まあ、テロ事件ですよね、あの国民党によるテロ事件、まあ、非常に陰惨なものがあったんですが、まあ、そういう情報が一切公開されずに今日まであったんですけども、なんかそれがですね、まあ、あの陳水扁総統の時代になってから、いわゆる情報公開で全部その、うん、今暴露されてきつつあるんですね。その国史館というのは言ってみればその過去 の、 その正式な記録が残っている場所ですから、ここがですね情報公開に踏み切ったことでいろんなことが韓国の人たちも知るようになったんですね。まあ、その館長さんにですねこうお話を伺ってきましてですね、まあ、まさに情報公開が民主化を進展するという、まあ、グラスの節そのものですということですねというのを申し上げましたら、まあ、確かに本当にその通りなんだと、で非常にその重要な役割を担っているんだということをお話ししておりましてね。で実はそのまあ、その外交文書は入ってないんですけども、1971年のその、から79年ぐらいまでのね、米中その国交回復から台湾との断交あたりのあの辺のその記録の中にですね、まあ、いろんなことが入ってんじゃないんでしょうかと申し上げましたら、じゃあそうなんだと。1971年あたりの文書の公開を進めてるんだと、公開準備を進めてるんだというふうに言っておられましてですね、まあその、実際にその台湾がどうなるか、国連の中でね、中華民国、中華人民共和国2国加盟というなんか考え方も当時は国連の中にもあったそうなんですよね。まあ、そういうことを含めましてですね、まあ、そのなんて言うんでしょうかな、ものすごくやっぱりその微妙なったその台湾の歴史についてですね、まあ、情報公開がこれから進みそうだということでですね、まあ、それはやっぱり台湾の中でも大きな変化だし、国際情勢、特に中国共産党に対する影響も含めてね、国際情勢についてもやっぱ大きな変化なんじゃないかなというふうには思っております。それからそのあれですわね、その蒋介石のですね、まあ、建国前後 の、 その電報っていうのがたくさん残ってるんですね。でこれはその、国民党の時代にはですね、大変な機密文書でありまして、その電報の詰まってる棚のですね、鍵を開けるのも全部憲兵で、ページを1ページずつめくるのも全部憲兵の仕事だったんだそうですね。だからいかにこれをその固く守ってたかということで、で今それは全部要するに申請すれば自由に見られるようになったんですけども、要するに何が書いたんですかということをですね、まあ、これは直接その官庁に聞けないんでね、まあ、詳しい方にそのお伺いしますとですね、要するにその中にはですね、なんかその、まあ、いろんな財産のこととかね、まあ、台湾でその特権を手にしたわけですよね、その国民党はですね。要するに、まあ、国づくりをするというよりも、まあ、基本的に特に最初のうちはですね、やりたい方でやってたわけですよね。言ってみればその台湾をですね、まあ、自分たちの道具に使ってやりたい放題搾取してたわけですよ。であるいは財産をね、まあ、こういろんなことで隠したわけですね。どうもそういうことについてなんかいろいろ書いたんじゃないかなっていうんですね。ですからまあ言ってみればその台湾を私のものにしたっていうこの様子がですね、まあ、どうも書いてあるみたいでありまして、まあ、ですからそういうものがまあだんだんね、その整理、情報が整理されてその実態が明らかになってきますとですね、まあ、そのはっきり言って何だったのかなって話なんですね。でそういう話聞いてますと、結局なんかね、まあ、ある方がね、これはその文化の衝突なんだというふうに言っておられましたけども、まあ、そのやっぱり大陸は共産党であろうが共産党でなかろうがね、その政治の支配をする者のやり方は変わらないんだなと思うんですね。庶民を搾取するだけ搾取しちゃうんですね。だからあのやり方っていうのは共産党にとどまらず大陸のやり方なんですよね。で、まあ、台湾も日本もある意味で海洋民族ですから、やっぱり我々のもののやり方とは全然違うんですね。考えてみれば、この10年ぐらいの日本企業のやり方もですね、要するにトップが搾取するだけ搾取しちゃいますよね、その、働いてる人。これやっぱりなんかね、日本的なそのものの考え方や文化と随分違いますね。で、考えてみたらなんかね、中国共産党の影響は今の日本でも非常に強いですからね。まあなんかね、同じようなその文化的侵略ではないかなと、まあ、思う節もですね、まあ、多々ありましたね。でそれからもう一つですね、台湾に行きますと、昔その日本軍にね、義勇兵として志願したような方がですね、伯爵としておられるんですね。 で今回もその、まあ、記念館なんかのガイドさんがですね、まあ、そういう方々がいらっしゃるんですよ。あのびっくりしますけどね、本当に日本語丹念に上手におしゃべりお話になる方がね、日本統治時代のこともちゃんと振り返ってですね、まあ、しかしそのいろいろ問題はあっても結局日本はですねしっかり国づくりをしたんだと。ですからね、あなたたちその日本がねいたずらにその植民地で侵略をして悪いことしたんじゃないんだよと、しっかりしなさいよということを向こうがね励ましてくれるわけですね。まあなんかね本当に、すごいことだなと、まあ、いうふうに思うわけでありますけども、だからなおさらね今の日本もしっかりせないかんと、まあ、つくづく思ったわけでありますが、まあ、いずれにしましてもとにかくその民主化が進んでいく中でですね、台湾の、まあ、一つの独立というものもですね、まあ、これから視野に入ってくると思います。あの独立連盟安全保障協会の、まあ、理事長にもお目にかかりましたけども、まあ、チベットとかですねウイグルとかそれから、まあ、台湾あたりがですね、まあ、なんか、 かなり独立志向が強いんで、まあ、共産党がですね、まあ、ひっくり返るようなタイミングでは動き出すんだろうな。でもしかし共産党をひっくり返った時難民が出てくるわ、何でもね、まあ、経済は金がなくなっちゃうわでね、それ大騒ぎになるだろう、まあ、その通りでありまして、まあそこは日本も含めてそうなんですね。でもこういうのはやっぱり必ず来るときは来ますので、まあそのそうなってからっていうことにもなりますけどもね、ちょっとやっぱりよく考えておかなきゃいけないな、やっぱ台湾もしっかり考えてる人いるんだなということを、まあ感じまして、まあそれは非常にね安心したようなところが余るということですね。まあこうやってその世界の情勢動いていく中でアメリカもですね、まあ、非常に今お粗末の限りですね、今回その北朝鮮の6者協議の話見ておりましても、なんかアメリカ側は相当折れたみたいですね。で中国のアレンジであのアメリカの高官がですね北朝鮮の人と会ったようですよ。だからもうなんて言うんでしょうか、ね、アメリカはですね完全にこの腹を出しちゃった犬みたいですね。攻撃してわわわと吠え立てて攻撃しようとしてたんですが、相手が強くてもう遠征気分になっちゃって狂った腹を出してですね、なんかじゃれてますね。犬ってしますよね、あのこの敵にはかなわないと思うとくるっと背中を地面につけて腹を出してなんかじゃれるような仕草しますよね。なんかもうなんかあんな感じですね今アメリカね。いやもうこれはどうしようもない。で韓国もあの台湾も言ってましたね、もうそのアメリカが頼りにならんのだと、武器の問題でもなんでもね。で日本もそうなんですよ、もうアメリカがねしっかりしてるからっていうんでドルでも安全保障でもここまでやってきたんだけど、アメリカがずっこけちゃったらですね話の前提が全部崩れるわけですよね。まあそういうことをですねやっぱ考えなきゃいけないし、でまあ台湾のまあそういう指導者の方からもはっきり言われましたけどね、要するに日本にしっかりしてもらわなきゃ困るんだと、日本がいろんな意味でねまあ強くなってもらわないと困るということは言われたですよね。まあその通りなんですが、まあどうやってそれをやるか、まあいろんなやり方があると思いますけども、まあそういう自覚を日本は持たなきゃいかんですね。もうアメリカに頼ることができないんだということ、まあ、今回のその北朝鮮の核問題6者協議のその後の流れ見てもそれはっきりと見て取れますね。まあですからどうもやっぱこのまま中間選挙民主党が有利で共和党不利で進展しそうですから、まあこれで共和党が仮にこう負けると、まあ負け方にもよりますがね、負け方がひどいとですね、もう外交も内政も全部そのひっくり返っちゃいますのでね、ブッシュ政権のやり方は、まあ大混乱ですね。まあそういう時になって私はその米中は共倒れになるんじゃないかなと思うんですね。ブッシュが倒れれば中国も倒れる方向に動いていくと思うんですよね。まあそういう非常に大きな転換点の中で、まあ、日本の未来をいよいよ考えなきゃならない時が来たら、まあ、そんなことを感じておりました。まあちょっと長くなりましたけども、まあ、今回台湾に行ってまいりましたのでちょっとその辺の触りの話を申し上げました。では今日はこれで終わりにいたしたいと思います。また皆さんお目にかかりましょう。さようなら。